瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
ついて考えてんやろか。
いやー、まあ普段より考えるかな、そうね、というか、
あなたはいつも考えてるやん。
まあね、
趣味みたいなもんやな、平和考えるのが。
考えるのは趣味なんじゃなくて行動することも趣味です
ね、う
ん、まあそれは置いといて、うん、この間2月の末ですけれども、京都新聞の夕刊に現代の言葉っていうコーナーがあるんです。割とまあこうあんまり短くない、しっかりとした文章が載ることが多いので、
うん、
あの時間のある時は丁寧に読むんですけどね、この間ぼーっとこう夕刊を見てたら、だ書いてあるこういうのテーマっていうのがちょっと面白いなと思ったのが一つ、痛みから戦争を想像するっていう井上由里子さんって人の文章が載ってて、
思い出した、僕も読んだ
読んだ、
うん、割とええこと書いてあったよ。ええこと言うか何ちゅうか
発想が、ま、面白いって失礼ですけれども、ね、
そうそうそうそう、
あ、こんな風に追体験できるんやと思ったのがね、ちょっと目から鱗でございまして、私にとってはね、
うん、僕もそういう発想です。痛みを感じるのかというか、
うん、
ね、
で、普段立命館大学のね、国際平和ミュージアムでボランティアガイドしているので、やっぱりあの戦争ってね、人が死ぬのよっていうところからまあ語るじゃないですか、
うん、
で、人が死ぬってどうして死ぬと思うって言うと、誰かに殺されるんよって、で、その中には自分で自分を殺した人もいるけれども、やっぱり戦った相手の国の人に撃たれたり爆弾を落とされたりして、うん、まあその綺麗な言葉では犠牲になったって言うけれども、要するに死んだんですよ。自分の家族なり知ってる人たちがそうやってどんどん死んでいくっていうことが戦争であり、戦争すると周り中の人がいろんな体験をするけれども、あまり楽しい、いい思いをしたっていう体験は、ね、私たちもあのいろんな人から体験聞くことがありますけれども、ないし、大抵の人が怖かった、痛かった、寂しかった、ひもじかったみたいな、どっちかといえば負の記憶が多いっていう、そういうことをボランティアガイドしながらも、まあ、子どもたちの年齢に合わせて少しずつ喋ったりするんですけれども、その中にこの人の書いてあるのは、戦争の時の痛みを、当然戦後生まれの私たちも含めてわからないわけですね。
直接ないからね。
ないですからね。なんぼ親が戦争体験者や言うたって、うん、親が聞いて、あん時はひどかったんや言われても、ああ、そうですかしかないわけじゃないですか。
まあ直接それ聞いても、その場で自分が痛いわけ、
うん、痛いわけでもないし、悲しいわけでもないし ね、はっきり言えば、
うん。
ね。やっぱりこうイメージして、ああ、そうか。まあ、私なんかで言えば、あのペットに飼ってた猫が死んだ時の寂しかったとか悲しかったとか、うん、ああいうのと比べてはいけないのは分かるけれども、でもああいう気持ちがこう何日も何日も続く、何回も何回も繰り返し来るっていうのは、やっぱり人間の心の安定性からいけば大変なことなんやろうなっていうぐらいの想像しかないでしょ、
うん、
でね、この人は自分が怪我をしたことによって足が痛かったと、
うん、
で、それをその痛みから戦争の時の痛みを想像したって書いたの、結局ね、
うん
うん、で、日常にで、まあ自分でもそうですけど、例えば料理してて包丁ちょっと切るとかね、
うん、
もうそれこそ歯が痛むとか虫歯で、うん、もう食べ過ぎて腹痛いとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか、自分の体の痛みっていうのは、うん、その痛みから戦争って想像します？普通
はないよね。
一般的にはあまりないような
気がするんですよ、うん、僕もこの記事読んでてね、うん、ああ自分が怪我したことによって、うん、この怪我で、まあ自分の不注意で、うん、この怪我でこんだけ痛いんやから、うん、もっとほら戦争で、
うん、
あの爆弾が落ってきて、 それで被爆、あのどういうの、
怪我をしたりね、やけどをするとかね、うん、いろんな、
でその単に足の怪我どころか違って、
うん、
全身ね
苦しい、で
大やけどとか、
ね、あの
骨折とかいろんな、もっとひどい場合もあるやん。
今ならば、うん、当然病院に行って、まあ、入院するなり手術するなりして、うんうん、ほぼ治りますよね、うん、であとリハビリの先生もちゃんとついてくれるし、うん、そうそう、手足が、まあ、完全には戻らなくったとしても、うん、生活に ね、
そこそこね、
困らない程度には復旧するじゃないですか、うん、自分の体が
若い人やったら ね、特にね、
うん、で、まあ、高齢者でも私の周りでも去年の暮れから今年にかけてね、 4,5 人骨を折った人がいるんですけどね、うん、みんなして年には勝てんって言いながら、でも
回復するよ、ほとんど
3週間も入院したら ね、治って帰ってきてね、うん、いや今リハビリ毎日通ってんねんって言いながら明るく元気に歩行訓練してるという、うん、まあ、周り中がそういう人が多かったので、うん、 割と怪我をするっていうのはあんまりどういうの身近な怪我じゃないですか、うん、身近な痛み、うん、そういう感じがしたので、この歩けなくなった痛かったこの足の痛みから戦争っていうものに結びついたこの人のこの発想の経路というのか、うん、こう想像の連鎖というのか、
まあ、
すごいなと思って、
まあ、そこそこの年になれば1回2回ぐらいの怪我はするわね。
1回2回ですまんや。
あんたの場合もっといいか、
もっといいある、
うん、
あ
のだけど切ったことはないけど、その時に、うんうん、戦争の時はもっと すごいんやなとかね、そういう発想には普通
ならなかった
な、ならないからね。ああそうなんや、この人はそういう発想したんかって、うん、
で逆に言えば私たちは あくまでも体験を聞いて、うん、その体験を、まあ、自分なりに噛み砕いて誰かに伝えるっていうことはしてて も
直接さ、
でも知ってるわけじゃないので、うん、自分の体験じゃないので、うん、だそうですとか ね、なんかそういうふうに聞いてますけれども、うんね、当時は今の私たちからまあ想像のできないような体験をしてらっしゃいますみたいな、どっちかというとちょっとふわっと、
うん、
なんかオブラートに包んだような、なんかそんな表現になるじゃないですか、うん、どうしても痛かった悲しかった寂しかったみたいな
言うても
ね
体験やないわね、
自分のね。そうそうそう、うん、当時の人はこういう思いをしはったそうですっていう、やっぱり聞いて伝えるっていう形にしかできないので、うん、まあ当たり前ですけどね、うん、戦後生まれの人間が今この国の中で半分を完全に超えてるので、うん、そのほとんどの人たちが親からじゃあ戦争体験聞いたかって言ったらそんなこともないし、うん、で私なんかは親が小学生だったせいもあって、いや特に何もみたいな、割とそういうぼんやりとした小学生時代を送ったような親の体験しか聞いてないのでね、この人なんでそんな風に思うんだろうっていうのもちょっと興味がありましたけれども、うん、そういう風に日常の中での痛み悲しみみたいなものから戦争っていうものの痛み悲しみっていうものに思いを馳せるっていうことがもっとどういうのかな、やっぱりガイドをしている中で伝えられたらいいなと逆に思いましたね。でこういう体験から今の、まあ、わからないわからない、ぜひ実体験のある方の話を聞きたいっていう小学生や中学生の引率の先生たちの話もたくさん聞きますけど、彼らにとっても自分の生活の中でのいろんな恐怖だったり痛みだったりっていうのは普通にあると思うんですよ。別にそんなね、大げさな怪我とか入院とかじゃなくても、それこそ指ちょっとドアに挟んでも痛いじゃないですか。でそういう痛みから戦争というもののこう兵士の痛みだったり、そこで暮らしていた当時の日本の人たちの心の痛みと肉体の痛みっていうものに想像できるような、そういう伝え方がちょっとできたらもっとリアルに伝えられるかなと、私は私なりにこの文章を読んで思ったんですよ、うん、でやっぱりこういう想像ができる話を子どもたちにできたらいいなと、やっぱりもうちょっと鍛錬というか訓練というか勉強せなきゃいけませんねって思ったのがこの勇敢の文章から考えたことなんです。でぜひこういうことが目指せるようなガイドをやっぱり今後の目標としてやりたいなと思いましたね。ということで、でね、新聞のところからはでこうやって年がら年中戦争というものについてやっぱり意識しているっていう暮らし方、そういうものってなかなかできないですよね、
うん、
8月の戦争のことを取り上げたテレビだったり映画だったりが続くような時期には、ああそうか8月だな、15日だな、終戦の記念日だなみたいなことは外からの情報で思うけれども、自分の生活の中で365日こんな風なことに想像をつなげるような暮らしってあんまりしてる人聞いたことがないので、ちょっとこの人自身も どうやってこんな風なことを考えるようになったのかっていうのをちょっと知りたいなというのはちょっと思いましたけどね、うん、まあそういう風に、ね、そんな365日とまではいかなくてもいいけれども、1ヶ月に何回かこういうことを思い馳せるような生活がというか思考が常に意識の中にあるようなことができたらいいなと思いましたね、うん、
僕何思ったんか知らんけど、小学校3年頃かな、
はい、
お母さんにね自分から戦争体験聞いてみたん、
はい、
なあね、京北の田舎やんか、うん、お母さん空襲警報とかあったのって 空襲警報か、
うん、あったので、警戒警報、
あ、うん、あの飛行米軍の飛行機飛んできたら、
う
ん、
サイレンが
鳴って、うん、ってどうのこの防空が入るとか、うん、たまになったことあるってやっぱり言うの、
たまなのね、
うん、ほんでどうしたの言うたらね、あのすぐあの下校命令が出るね、
はい、
学校から帰れて、
はい、
なんかあったらあかんし、もう帰れって、
はい、うん、危ないし、
ほんならうん、なん勉強せんでから、わー、勉強せんでとは言わへんけど、うちのお母さんなんか、
喜
んで、あー、また来た、帰れるいう感じで、
はあ、
うん、防空壕入るとか、あんまりなかった。
逃げる、隠れるという体験はないよね。ね、
うん、
どっちかといえばよかった。
学校が休みになったと、臨時に休みになったみたいなもん。
儲けたみたいな。
儲けた、うん。それでね、食料なんやんか、
うん、
聞く話によるとね、うん、そんなのどうやったのって聞いたらね、田舎やしそれとはなしに食うもんはあったぞって、
そう、それはうちの親も言いました、
ね、うん、
あのいわゆる田畑がありましたので、
うん、そうそう、
あのまあ確かにあの、うん、教室っていうの、
うん、
要するに農協に納めなあかんとか、うん、そういう、うん、取れたものをある程度納めるっていうことは確かに当時の農家にはね、うん、厳しかったけど、
僕らも高校の時に山とか行って山小屋なんか泊まるときに身分証明するものの中に、
うん、
まあ、学生証でもいいんだけど、うん、古い山小屋やったらね米国通帳でもいいとか書いてあって、そうそうそ
う、だってあれいつ廃止になったか知ってます？
知らん。
ね、1982年、
えそのままであったの？
あったねん。だって私京都へ来るときに
持ってたん？
持ってきたもん。別にあの通帳そのものは持ってないよ、
うん、
ただあの住民票を移動させるじゃないですか、うん、それに米国通帳ナンバー買いだった。
ああそうな、
うん、あのなんか付記みたいな感じでついてた、
うん、で僕なんかよく分からへんかって、
うん、
うち貧乏人やしそんな通帳ないには思ってて、
うん、
ちゃうんやってな、
あれは関係ないね、所管制度やから、うん、全員にあります。
あんの？じゃあうちらお母さんやらはほら農業やってたから、うん、お米買うわけないから、うん、なかったって。
あ、そうなの、うん、農家はないの？
農家はないみたい。お米作ってる農家は。
販売があるから？
ああ
、そう。
だから、そんなん支給されへんかったとか、うん、よう知らんやけどな。
うん、
だから、あれは、お米を、100兆してへんで、お米買う人が、その、割れたみたいであったという通帳らしいけど。う
んうん、へぇ、うん、で、召喚制度やから全員に番号ついてんのかと思った。
いや、
そんなこともないのかな。
うんうん、
まあ、あの、その辺詳しい人が言い張ったら、
また、ね、
またね、教えてほしいなと思いますけれども。うんうん、なんせあまりあのお目にかかったこともなければご厄介になったこともないという、うん、そういうものなんですけどね。であともう一つね、
うん、
今今年になってから出版された本なんですけれども、うん、漫画の学習シリーズっていうあのよくあるじゃないですか、うん、漫画で歴史を学ぶってい う、
そ う、 そう、ねね、
子どもの小学校高学年から中学生ぐらいの子が読むような雑誌でもないな本ですけどね、それの日本の歴史っていうので別館よくわかる近現代史っていうのがね 1,2,3 巻も出て、うん、3巻目にはなんと 3.11 の東日本大震災福島原発の事故まで載ってるという、
は
あ、
すごいやん。
すごいのもあるし、これだけ網羅してありとあらゆるものを漫画で読ませるっていう発想もすごいなと思いましたけどね、うん、でやっぱり今の子どもたちあの漫画とかゲームとかね、うん、そういうの好きだしビジュアルで目で見るっていうのは頭に入りやすいかもしれない、
うん、
また関心のある人はこういうものも大人でもね結構整理されてて分かりやすいという本が出てますのでね、ちょっと紹介いたします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。